広報長泉2015年8月1日号ナンバー1248発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号 411-8668 寸東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の表紙は幼年消防クラブの子どもたちが消防士体験をしている様子です。消火完了、小さな消防士が活躍。7月1日水曜日にエンゼル幼稚園幼年消防クラブが消防署を訪れ、放水体験や消防車乗車体験を行いました。特集、主なお知らせ。災害時への備え万全ですか。スマート国勢調査2015。災害時への備え万全ですか。静岡県ではこれまで100年から150年間隔で規模の大きい地震が発生していますが、安政東海地震1854年が発生してから150年以上大地震が発生していません。このことから東海地震は今日発生してもおかしくないと言われています。また静岡県東部地域は相模トラフ沿いで発生する地震にも注意しなければなりません。自分や家族の命を守るために日頃から備えをして、地震が起こった場合に何をすべきか確認しておきましょう。自助、自ら助けると書きます。自分の命は自ら守る。自助とは自分の命は自ら守ることです。保存食の備蓄や家具の固定など命を守るための備えを行うことが大切です。家具の固定、家具や家電製品の転倒により怪我をしたり、通路が塞がれて避難が遅れる危険があります。家具を安全に配置する。タンスなど倒れると危険な大型の家具は人の出入りが少ない部屋にまとめましょう。また寝室にはできる限り大型の家具は置かないようにしましょう。家具などの転倒防止や落下防止、家具と壁や柱に空間を作らないように配置しましょう。また L 字金具やバンド、突っ張り棒などを利用して転倒や落下を防ぎましょう。備蓄品の用意、地震が起こると道路や水道施設が壊れて使うことができなくなる恐れがあり、物資の流通にも支障が出てきます。いざという時のためにあらかじめ1週間分の備蓄品を用意しましょう。1週間分の備蓄とは、生活用品、カセットコンロ 250g のガスボンベ1本で 1-2 時間燃焼、ラジオ、懐中電灯、毛布、非常用トイレ袋など。非常食、1人分21食、そのまま食べられるか簡単な調理で食べられるもの、お湯を注いで作れるアルファ米やレトルト食品、缶詰など。飲料水、1人分21リットル、1人1日3リットルが目安です。共助、共に助けると書きます。自分たちの地域は自分たちが守る。共助とは、自分たちの地域は自分たちが守ることです。大災害の時には家族が離れ離れになってしまう可能性も大きく、 近所の人同士の助け合いが重要になります。共助の要、自主防災会、各区の防災組織、自主防災会、町民がお互いに助け合い、自主的な防災活動を行う力を身につけることを目的に、区単位で自主防災会が組織されています。自主防災会では保管している防災資機材を管理したり、下半ポンプの操法訓練などを行ったりと、災害時に備えたさまざまな活動を行っています。自主防災会連合会、町内の自主防災会が連携協力し、地震や風水害などによる被害の防止や軽減を図るため、自主防災会連合会が結成されています。災害時には隣接する自主防災会との連携が重要になることから、自主防災会連合会は地域の特性が類似している北部地区、中部地区、南部地区の3地区に分かれ、地区ごとの訓練なども実施しています。防災訓練に参加しましょう。毎年8月に行われる総合防災訓練では、安否確認をはじめ、各区の自主防災会が計画した訓練が行われます。今年は地震発生直後を想定し、地域内で発生した災害に住民同士が連携して対処する実践的な訓練を行い、地域の絆をより強固なものにしていきます。東日本大震災では、避難所に避難することができた方の多くが日頃から防災訓練に参加していたと言われています。防災訓練に参加して、お互いを助け合う関係を築いておきましょう。8月30日は総合防災訓練、8月30日日曜日は総合防災訓練です。地域の訓練に参加して、地域の防災力を高めましょう。訓練の流れ、午前8時40分に地震発生、すぐに安否確認へ、各区の災害対策本部への安否伝達訓練を行います。事前に各班で集合場所を決め、参集者の確認後、集めた安否情報を各区災害対策本部へ報告しましょう。その後、各種訓練を実施、各区では自主防災会が計画した訓練が実施されます。各区の訓練の詳細はそれぞれの自主防災会にお問い合わせください。また今回は元長久保区、上長久保区など北部地区を重点地区として、土砂災害からの救出救助訓練などを実施します。他に初期消火訓練、重症度別に負傷者を救助するトリアージ訓練などもあります。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 スマート国勢調査2015、僕たちも国勢調査の主人公。国勢調査は統計法に基づき、日本に住んでいるすべての人、世帯を対象に実施する国の最も重要な統計調査です。1920年、大正9年の第1回調査以来、5年ごとに行われており、今回で20回目となります。日本の未来を描く上で、書くことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかにする重要な調査です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。国勢調査の概要、調査期日、平成27年10月1日午前0時現在。調査対象、日本に住んでいるすべての人・世帯が対象、外国人を含みます。調査場所、住民票などの届出に関係なく、普段住んでいる場所で調査。 調査項目、世帯員について、男女の別、出生の年月、配偶の関係、就業状態、就業地または通学地など13項目。世帯について、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方など4項目。オンライン調査を先行して実施します。今回の調査ではオンライン調査を先行して実施し、インターネット回答がなかった世帯にのみ紙の調査票を配布します。オンライン調査では各世帯に ID、パスワードを配布し、パソコン、スマートフォン、タブレット端末から回答ができます。インターネット回答を利用できない方は、前回の調査と同様、調査員に直接提出する方法か、郵送で提出する方法を選択できます。調査員に直接提出する場合、調査票は封筒に入れずにそのまま提出するか、封筒に入れて提出してください。記入内容の不備などを防ぐため、提出された調査票は調査票をいただいたその場で調査員が内容を確認します。記入方法の質問にも応じますので、不明な点がある場合はご相談ください。調査票の内容を調査員に見られたくない場合は、封筒に入れ封をして提出してください。正確な記入をお願いします。皆さんが暮らしやすい街づくりを進めるために、福祉や医療、住環境などの面でどのような対策が必要かを調査結果から探っていきます。正しく調査が行われないと、施策などが間違った方向に進んでしまうことがありますので、正確な調査結果が得られるようご協力をお願いします。紙の調査票は黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。提出の前に記入漏れや誤りがないか確認をお願いします。語り調査にご注意ください。国勢調査を装って個人情報を聞き出す語り調査にご注意ください。調査員は国勢調査員証を身につけています。調査員に調査票を提出する際は、調査員証などで調査員であることを確認してからお渡しください。不審に思った場合は、国勢調査長泉町実施本部までお問い合わせください。国勢調査の流れ、オンライン調査から調査票による調査、1から6でお伝えします。まずはオンライン調査から。1、9月上旬、インターネット回答の利用案内の配布。調査員が各世帯を訪問し、インターネット回答の利用案内を配布します。不在の場合は郵便受けに案内を入れますので、ご確認ください。2、9月10日から20日、インターネット回答期間。パソコン、スマートフォンなどから国勢調査オンラインへアクセスし、 ID、パスワードを入力し回答してください。10月1日現在の状況を回答してください。 ID、パスワードは利用案内で確認できます。3、9月下旬、紙の調査票の配布。インターネット回答がなかった世帯を訪問し、紙の調査票を配布します。不在の場合は郵便受けに再訪問の日時や調査員の連絡先などを記入したメモを入れますので、ご確認ください。4、10月1日調査票の記入。記入欄のほとんどは数字の記入やマークを塗りつぶす方式です。わからない点があったらコールセンターに連絡してください。10月1日現在の状況を回答してください。 国勢調査コールセンター、電話 0570-072015 ナビダイヤル。 IP 電話用電話 03-4330-2015。 設置期間8月24日月曜日から10月31日土曜日。受付時間午前8時から午後9時。なお、通話料がかかります。5、10月1日から7日、調査票の回収。調査員による回収、または郵送で提出してください。調査員に提出する場合、10月7日水曜日までに調査員が訪問しますので、調査票を渡してください。郵送で提出する場合、郵送提出用封筒に封入して投函してください。6、10月中旬、調査票提出の確認。すべての世帯に調査票の提出の確認について、確認状を配布します。その後も調査票が未提出の場合は、その世帯に再度訪問します。不在の場合は、郵便受けに再訪問の日時や調査員の連絡先などを記入したメモを入れますので、ご確認ください。再訪問の日時について都合が悪い場合は、折り返しのご連絡をお願いします。Q&A 質問、調査に答えないといけない？答え、国勢調査は統計法によって調査票に記入して提出する報告義務が定められています。また、調査員など国勢調査に従事する者は統計法によって個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。秘密は守られますので、皆さんのご協力をお願いします。質問、何のために調査をするの？答え、3点あります。1、法定人口として利用。衆議院の選挙区、小選挙区の確定。都市計画区域の指定など。2、行政施策の基礎資料として利用。高齢社会対策、母子・父子・福祉、防災対策、雇用・失業政策など。3、学術・教育・民間などでの利用。将来人口・世帯数の推計、地理学・経済学、生命保険料の算出、店舗などの配置計画など。質問、調査結果は公表される？答え、人口・世帯数の速報結果を平成28年2月に公表します。その後、年齢別人口、世帯の状況などの詳しい結果を平成28年10月末までに順次公表します。総務省統計局のホームページなどでどなたでも確認することができます。以上、問い合わせ、国勢調査長泉町実施本部行政課内、電話989-5647。この電話番号は9月1日火曜日からご利用できます。
情報ステーションプラス。第29回長泉町観光交流写真コンテスト作品を募集します。長泉町をテーマに撮影した様々な作品を募集します。今年はイベント賞を新たに設けました。あなたが見つけたおすすめスポットやとっておきの美しい風景など、長泉町らしい魅力あふれる力作をお待ちしています。テーマ、長泉町の四季の風景、町内のイベント風景、町内のジオサイト、あゆつぼの滝、鶴瓶落としの滝、原文古墳、鎧ヶ淵、他、 応募資格、どなたでも。応募期限、平成28年1月31日日曜日必着です。対象写真、平成27年1月1日以降に応募者本人が撮影し未発表のもの。応募サイズ、四つ切り、四つ切りワイド、自宅プリント、 A4 または B4、 写真用光沢紙。賞、最優秀賞1点、賞状、賞金3万円。優秀賞1点、賞状、賞金2万円。イベント賞3点、賞状、賞金1万円。入選8点、賞状、賞金5000円。応募された方に参加賞を差し上げます。発表、平成28年2月下旬。入賞者に直接通知し、広報長泉3月1日号で紹介する予定です。入賞作品は平成28年4月から長泉観光交流協会で展示する予定です。応募事項の詳細はお問い合わせください。応募先、郵便番号 411-0943、 長泉町下尖1321、ケニーズビル1階、長泉観光交流協会。受付時間、火曜日から日曜日、午前9時から午後5時。問い合わせ、長泉観光交流協会。電話、988-8780。ホームページ、http://www.kankou-nagaizumi.com/。10月からマイナンバー、個人番号の通知が始まります。10月から皆さんにマイナンバー、個人番号をお知らせする通知カードの送付が始まります。社会保障、税番号制度、マイナンバー制度の導入に伴い、10月から住民票を有するすべての方に個人番号が付番されます。通知カードはこの個人番号をお知らせするためのもので、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されます。転出入の届け入れはお済みですか？通知カードは平成27年10月5日現在、住民票に記載されている住所に送付されます。転入・転出の届け入れが済んでいない方や、住民票に記載されている住所と異なる場所にお住まいの方は、通知カードが確実に届くよう、お住まいの市区町村に住所移動の届け入れをしてください。マイナンバー制度に関するお問い合わせ窓口。マイナンバー制度専用のコールセンターが開設されていますのでご利用ください。全国共通ナビダイヤル。日本語窓口。電話 0570-20-0178。 外国語窓口、電話 0570-20-0291。 開設時間、午前9時30分から午後5時30分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。通話料がかかります。詳細は内閣官房ホームページhttp://www.cas.go.jp/jp/政策/番号制度/にあります。問い合わせ、住民窓口か、電話 989-5509。 雑紙のリサイクルボックスをご利用ください。町ではゴミの減量化、資源の有効活用を推進するために雑紙を資源物として回収しています。9月から雑紙専用回収ボックスを資源物回収ステーションに置きますのでご利用ください。雑紙とは、新聞、雑誌、本、段ボール、紙パックのいずれの区分にも入らない紙を雑紙と言います。 封筒や包装紙、紙袋などの紙全般です。雑紙の対象となるもの、紙袋、食品用紙容器、レトルトカレーの箱など紙容器、菓子箱、タバコ箱、ティッシュペーパー箱、包装紙、カレンダー、封筒、トイレットペーパーやラップの芯など、雑紙の種類の詳細はゴミの出し方便利帳を確認してください。雑紙は紙紐で縛ったり、紙袋にまとめて出していただいていますが、まとめにくい小さな紙を出しやすくするため、9月からは資源物の収集日に雑紙専用ボックスを設置します。現在、町で焼却しているゴミの約6割が紙類です。雑紙のリサイクル率が上がれば、焼却経費、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できます。雑紙は燃やせるゴミの日ではなく、資源物の日に出すようにご協力をお願いします。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。木造住宅の耐震診断や耐震補強工事に補助金が交付されます。大規模な地震が起きると、耐震性のない建物の多くが倒壊する可能性があります。町では、木造住宅の耐震化を促進するため、耐震化にかかる費用を補助しています。建物の倒壊から身を守るため、自宅の耐震化を行いましょう。対象、昭和56年5月31日以前に、在来軸組工法で建設された木造住宅。耐震化を行うには、1、耐震診断。まずは、専門家による無料の耐震診断を受けましょう。家屋の形状など、様々な項目ごとに評点をつけ、総合評点 1.0 未満と診断された木造住宅は、地震時に倒壊の危険が高いと言えます。診断結果について専門家が説明し、補強の相談にも応じます。建設計画課へ電話でお申し込みください。2、耐震補強計画作成。無料耐震診断を受けた結果、総合評点 1.0 未満と診断された住宅の補強計画を専門家が作成します。計画を作成することで、補強工事にかかる費用の見積もりができるようになります。補強工事を行うのか、建て替えをするのかなど対策の比較、検討ができます。補助額、上限14万4000円から26万9000円。図面の有無、耐震診断実施の有無により補助額の上限が決まります。また、住宅の規模などによっては自己負担が生じます。詳細はお問い合わせください。3、耐震補強工事。耐震診断で総合評点が 1.0 未満と診断された住宅を補強計画に基づいて工事を行う場合、補助金が受けられます。補助額、上限50万円。65歳以上の高齢者のみ、または身体障害者などがいる世帯は上限80万円です。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。 検診者による胃がん検診、結核検診をご利用ください。6月15日から医療機関で受診する個別検診が始まっています。胃がん検診、結核検診は個別検診のほか、検診者で行う集団検診を受診することもできます。集団検診は次の日程、会場で行いますので、対象の方で検診者での受診を希望する方は、6月上旬に送付した平成27年度長泉町成人健康診査受診票を持参し、都合の良い会場で受診してください。胃がん検診、対象、町内在住の35歳以上の方、自己負担額200円。結核検診、対象、町内在住の65歳以上の方、 自己負担額無料。検診日9月8日火曜日、会場南部地区センター。次からは検診日会場の順にお知らせします。10月3日土曜日ウェルピア長泉、10月13日火曜日ベルフォーレ、10月25日日曜日ウェルピア長泉。受付時間はいずれも午前8時30分から午前10時です。なお、胃がん検診を希望される方は前日の夕食は午後9時まで、水分補給は就寝までに済ませ、当日の朝は飲食や喫煙をしないように注意してください。直接会場にお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。平成28年度に入園する町立幼稚園の園児を募集します。平成28年度中に町立幼稚園に入園を希望する園児を募集します。希望する方は忘れずにお申し込みください。募集する幼稚園、全町立幼稚園、長泉、北、南、東、桃沢幼稚園の5つの園です。対象、3歳児、4歳児、5歳児、いずれも町内に住民登録がある幼児が対象です。申し込み期間、9月1日火曜日から4日金曜日。申し込み方法、入園を希望する幼稚園に入園願書を提出。願書は各幼稚園または子ども育成課で配布します。応募者多数により定員を超えた場合は、園区調整、他園への変更をお願いすることがあります。入園についてのお願い、条件。1、登園・降園時に保護者が付き添えること。2、自分のことは自分でできること。詳細は入園を希望する各幼稚園へお問い合わせください。平成27年度3歳児入園説明会、時8月21日金曜日午前10時から、ところ各町立幼稚園、入園を希望する園へ直接お越しください。子ども子育て支援新制度に基づき、平成28年度からの保育料が変更されます。詳細は入園説明会でお知らせします。問い合わせ、子ども育成課、電話989-5528。柏木ひろみのカービーレッスン&ハッピートーク in 長泉、参加者を募集します。ボディメイクトレーナー柏木ひろみさんによる講座です。ダンスやフィットネスなどを取り入れた柏木式メソッドを体験しませんか？時、10月3日土曜日、午後1時から午後2時30分。ところ、ウェルピア長泉。対象、高校生以上の方。中学生以下の入場はできません。定員、参加者350人。観覧者200人。定員を超えた場合は抽選。参加費、入場料、無料。整理券が必要です。応募期限、9月11日金曜日、消印有効です。応募方法、はがきでの申し込み。はがきに、1、郵便番号、2、住所、3、氏名、4、年齢、5、電話番号、6、参加希望の種類。参加希望は、A、参加希望、B、観覧希望、C、参加を希望するが、抽選漏れの場合は観覧を希望のいずれかを選んでください。送付先、郵便番号 422-8525、テレビ静岡事業部、柏木ひろみのカービーレッスン&ハッピートーク in 長泉係。インターネットでの申し込み、テレビ静岡のホームページ、http://www.sut-tv.com の申し込みフォームから応募。応募上の注意、一件の応募につき一人のみ応募できます。グループでの応募はできません。同一人物による重複申し込みは無効となります。参加整理券、観覧整理券の発送をもって当選者の発表に変えさせていただきます。整理券は9月18日金曜日までに送付します。問い合わせ、健康増進課、 電話 989-5510、 テレビ静岡事業部電話 054-261-7011。 子育てをしながら保育士資格の取得を目指しませんか？子育ての経験を生かした再就職、再チャレンジを支援する試みの一つとして、保育士資格の取得を目指す方などを対象に、保育士試験対策講座を開催します。三島市本町子育て支援センター会場、三島市本町 3-29、 3回の講座です。時、第1回9月25日金曜日、第2回10月30日金曜日、第3回11月16日月曜日、いずれも午前9時15分から正午、定員50人、先着順です。募集期間8月3日月曜日から31日月曜日。裾野市障害学習センター会場、裾野市府から435、3回の講座です。第1回9月2日水曜日、第2回9月16日水曜日、第3回10月28日水曜日、午前9時から正午、定員40人、先着順です。募集期間8月3日月曜日から20日木曜日。共通事項、対象、保育士資格の取得を目指す方、子どものいる保護者の方を優先します。受講料無料。申し込み方法、受講申請書を子ども育成課に提出、郵送も可能です。受講申し込み書は子ども育成課で配布しています。託児がありますので、お子さんを連れての参加も可能です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 HY デビュー15周年記念ツアー、HY スマイルライフツアー2015。 HY が長泉に初登場、デビュー15周年記念の全国ホールツアーをベルフォーレで開催します。時、10月29日木曜日、ところベルフォーレホール、会場午後6時、開演午後7時、入場料全席指定です。3歳以上6000円、当日券は6500円です。2歳以下無料。膝の上に抱いての鑑賞です。問い合わせベルフォーレ、電話 989-0001。 チケット発売、ベルフォーレ友の会会員先行販売開始8月29日土曜日、一般販売開始、電話予約は午後1時からです。9月5日土曜日、ベルフォーレコミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館、沼津、三島のプレイガイド、E プラス、チケットピア、ローソンチケットで販売します。チケット販売時間、ベルフォーレ、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日は休館です。祝日、休日の場合は翌日が休館となります。コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館です。月曜日が祝日、休日の場合は開館します。お知らせ、7月15日号3ページ、第51回町民文化祭の出展作品、出演者募集記事の開催期間が、町カレンダー、平成26年12月発行に掲載した日程から変更になっています。開催期間は第1部10月16日金曜日から18日日曜日、第2部10月23日金曜日から25日日曜日です。ご迷惑をおかけしますが、ご確認をお願いします。
情報ステーション、はじめにお知らせです。重度障害者、障害児、医療費助成金受給者証の更新手続きをお忘れなく。受付期間、8月12日水曜日から28日金曜日。 受付場所、福祉保険課、持ち物、現在持っている受給者証、障害者手帳、健康保険証、認め印、口座を変更する場合は通帳、更新手続きが必要な方には通知をします。更新手続きをされた方には、新しい受給者証を9月中に送付します。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5512。障害のある方へ、NHK 放送受信料が免除される場合があります。次の条件に該当する世帯に対して、NHK の放送受信料が免除されます。全額免除、免除条件、町民税非課税世帯で、世帯の中に障害者手帳を持っている方がいる。半額免除、免除条件、受信契約者が次の1、2のいずれかに該当し、住民基本台帳上の世帯主である。1、次の障害者手帳のいずれかを持っている方、身体障害者手帳1、2級、視覚または聴覚障害は1から6級、療育手帳 A、精神保健福祉手帳1級、2、重度の戦傷病者、申請場所、福祉保険課、持ち物、障害者手帳または戦傷病者手帳、認め印。1年に1回、免除条件の確認があるため、新規申請時に世帯状況の照会に対する同意が必要です。同意をいただければ、更新の手続きは必要ありません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5512。第2期、MR 混合。マシン、風疹、ワクチンを忘れずに接種してください。接種期限は平成28年3月31日までです。忘れずに接種してください。対象、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの方。接種には3月に町から送付されている実施通知書、接種券が必要です。実施通知書を紛失した場合は、再発行の手続きが必要になりますので、母子健康手帳を持参し、健康増進課へお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。日本脳炎ワクチンを忘れずに接種してください。日本脳炎の予防接種は、接種後に重症な副反応があったため、平成17年5月から接種が見合わせとなっていましたが、新ワクチンにより安全性の確保が図られたことで、現在は接種が再開されています。忘れずに接種してください。本来の接種の年齢、1期初回、2回、3歳、1期追加、1回、4歳、2期、1回、9歳。接種が見合わせとなっていた方へ、日本脳炎の予防接種は合計4回の接種が必要です。接種漏れがないかは、母子健康手帳で確認してください。接種を希望される方には、接種券を発行します。接種券の有効期限は、20歳になる前々日までです。対象、平成18年2月28日以前に生まれた方で、20歳未満の方、発行場所、健康増進課、持ち物、母子健康手帳。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談が行われます。頭痛やめまい、手足のしびれなどにお悩みの方、物忘れが気になる方、その他体調のことで医師に相談したい方など、お気軽にご相談ください。8月の相談、時、8月19日水曜日、午後1時30分から午後2時30分、ところ、ウェルピア長泉、担当医、上田美香医師、花メディカルクリニック院長、内科、神経内科医、対象、町内在住の方、定員4人先着順、相談料無料、申し込み期間、8月5日水曜日から14日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 ウェルピア長泉、 温水プールを無料開放します。県民の日に温水プールを無料開放します。無料開放日8月21日金曜日、午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後4時30分、午後5時30分から午後9時30分、問い合わせ健康増進課、電話989-5510。8月13日から16日の期間は、飼尿の汲み取りはお休みです。取扱業者が休業のため、次の期間中は飼尿の汲み取りができません。ご理解、ご協力をお願いします。休業期間、8月13日木曜日から16日日曜日。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。長泉環境株式会社、電話999-7087。公共下水道への接続にご協力をお願いします。町の下水道の接続率は年々上がっていますが、一部ではまだ接続されていない家屋もあります。下水道へ接続することで、側溝や水路の周期が解消され、河川などの環境保全にもつながりますので、接続にご協力をお願いします。なお、下水道の接続工事は、町排水設備指定工事店が行うことになっています。町のホームページまたは上下水道課で確認できますのでお問い合わせください。問い合わせ上下水道課、電話989-5524。児童扶養手当、現況届の手続きをお願いします。児童扶養手当は、母子、父子家庭などや父親または母親に重度の障害などがある場合、児童が18歳になる年の年度末まで受給資格があります。なお、現況届の手続きが必要な方には通知をします。受付期限8月28日金曜日。受付場所、子ども育成課。児童扶養手当の新規申請は随時受け付けます。ただし、所得制限などにより受給できない場合もあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話989-5528。広報長泉をスーパーやコンビニで配布しています。より多くの方に広報長泉を手に取っていただくため、町内のスーパーやコンビニエンスストアの店舗にご協力いただき、広報長泉の店内配下を行っています。どなたでも自由に持ち帰ることができます。なお、店舗により配下部数が限られています。配下している店舗など詳細は町のホームページに載っています。問い合わせ、行政課、電話989-5500。次は募集です。初心者向けファミリーバドミントン教室参加者を募集します。スポーツ推進委員が主催する初心者向けの教室です。ファミリーバドミントンはシャフトが短いラケットとスポンジでできたシャトルを使用するバドミントンで、初心者の方でもラリーを続けやすい競技です。時、9月11日から11月13日までの毎週金曜日、全10回、午後7時30分から午後8時45分、ところウェルピア長泉、10月9日金曜日は勤労者体育センターで行います。定員30人程度、先着順、参加費、中学生以下無料、高校生以上1000円、持ち物、体育館シューズ、タオル、飲み物など、ラケット、シャトルは主催者が用意します。申し込み期限、8月28日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話989-5510。男性のための料理教室、参加者を募集します。自分で食事を作ることは、健康づくりの第一歩です。自身の健康や家族のためにこの機会に料理に挑戦してみませんか?時、9月2日水曜日、午前10時から午後0時30分、ところ、ウェルピア長泉、内容、栄養バランスの取れた食事の調理実習、対象、町内在住の男性、定員20人、先着順、参加費無料、持ち物、エプロン、三角巾、タオル、室内履きなど、申し込み期間、8月3日月曜日から26日水曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 講習防火管理新規講習受講者を募集します。時10月1日木曜日、2日金曜日、全2日午前9時から午後4時30分、ところ消防署、対象消防法で定める多数の人が出入りし勤務または居住する建物の防火管理者となる方、定員50人先着順。申し込み期間、9月1日火曜日から7日月曜日午前8時30分から午後5時土曜日日曜日を除きます。受講料、申し込み方法等詳細はお問い合わせください。問い合わせ消防署、電話986-1199。第38回長泉町四つ溝垣ロードレース大会参加者を募集します。今年も長泉町四つ溝垣ロードレース大会を開催します。四つ溝垣の試食があります。ぜひご参加ください。時11月1日日曜日午前9時40分から、コース北小学校から駿河平。申し込み期限9月13日日曜日。種目、参加費、申し込み方法はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話987-5859。布草履の作り方講習会、参加者を募集します。布草履はスリッパ代わりに室内履きにすると気持ちいいと評判です。古着を利用して作ることができるので環境にも優しく、丈夫で何度でも洗えるので清潔です。時8月26日水曜日午後1時から午後4時、ところシルバー人材センター、定員15人先着順。受講料1500円、材料費を含みます。電話でお申し込みください。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。第19回静岡県健やか長寿祭美術展作品を募集します。応募資格、県内在住で昭和32年4月1日以前に生まれたアマチュアの方。募集部門、日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、未発表作品に限ります。展示期間、平成28年1月16日土曜日から24日日曜日。展示場所、静岡県立美術館。申し込み方法、出品申し込み書に必要事項を記入し送付、ファックスでも可能です。出品申し込み書はホームページからダウンロードできます。出品料2000円、1人1点。申し込み期限10月30日金曜日、消印有効。問い合わせ公益財団法人静岡健康長寿財団、電話054-253-4221、ファックス054-253-4222、郵便番号420-0856、静岡市葵区駿府町 1-70、 ホームページ http://www.skoyaka.or.jp。 次は催しです。戦没者を追悼し平和を記念する式典にお出かけください。戦没者の冥福を祈り、平和の大切さを次世代に伝えるため、終戦記念日に式典を開催します。式典では被爆地である広島市を視察し、戦争の悲惨さや平和の尊さを学んだ中学生による発表も予定しています。時8月15日土曜日午前10時30分から午前11時30分、ところコミュニティ長泉、直接会場にお越しください。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関での来場にご協力をお願いします。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。ワクワク祭り写真コンテスト応募作品展示会を開催します。8月1日土曜日に開催の第19回長泉ワクワク祭りでの熱気あふれる踊りパレードを撮影した写真を展示します。撮影テーマ躍動。時8月22日土曜日から31日月曜日、ところウェルピア長泉。問い合わせ長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話989-5516。一人親家庭のための出張個別相談会を開催します。職業紹介や給食登録、 弁護士による親権や養育費などの相談ができます。清水町役場会場、清水町道には210-1時、8月21日金曜日午前9時30分から午後4時、熱海市生き生きプラザ会場、熱海市中央町1-25時、8月26日水曜日午前9時30分から午後4時、参加費無料、託児を行います。希望の方は事前にお申し込みください。電話でお申し込みください。当日受付もできますが、予約の方が優先されます。問い合わせ、母子家庭等就業自立支援センター、電話 054-254-1191。
情報ステーションを続けます。掲示板、農業をアピールしてくれる方を募集します。 JA 南寸では、地元農業をアピールする南寸レディーを募集しています。対象、農業や農協事業に関心があり、静岡県東部地域に在住または在勤在学で、平成27年4月1日現在、18歳以上の女性、高校卒業以上、普通自動車免許証 AT 限定化をお持ちの方、髪の色や身だしなみなど JA の基準に沿っていただける方が対象です。勤務している場合は勤務先の承諾が得られる方が対象です。定員3人、任期2年間、平成28年1月から平成29年12月、待遇、制服や活動報酬などのほか、1年間につき10万円を支給、採用された方の紹介者には3万円の謝礼を支払います。応募期限、11月6日金曜日、応募方法、履歴書に農協の印象、農業への思いを併記し、6ヶ月以内に撮影した全身写真と顔写真を添付して提出、郵送課。書類審査後、面接により採用を決定します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、JA 南寸、電話 931-4977。 廃油石鹸の作り方教室参加者を募集します。時、8月22日土曜日、午前9時30分から午前11時、ところ、役場西側駐車場、内容、驚くほど落ちる廃油石鹸の作り方など、定員10人、先着順、参加費無料、申し込み期限、8月15日土曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、消費研究会山岸さん、電話 987-0802、流域下水道浄化センター施設見学会、参加者を募集します。下水道の役割や仕組みについて、施設見学を通して紹介します。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。時、8月21日金曜日、1、午前9時30分から午前11時30分、2、午後1時30分から午後3時30分、ところ、神奈川西部浄化センター、沼津市原3060-1、現地に集合してください。申し込み期限、8月20日木曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、神奈川西部浄化センター、電話 968-2623。戦争の悲劇伝えたい展を開催します。時、8月13日木曜日から15日土曜日、午前9時30分から午後5時、ところコミュニティ長泉、内容、戦時中の資料や遺品などの展示、中学生による広島平和研修体験発表、15日、戦争体験者による講話、15日、など、入場料無料、直接会場にお越しください。戦時中に使った家庭用品、出征兵士の遺品などをお持ちの方や、戦争体験者で体験講話をしてくださる方はご連絡ください。問い合わせ田村さん、電話 090-3389-0567。 順天堂大学保健看護学部公開講座を開催します。時、8月23日日曜日、午前10時から午後0時15分。ところ、順天堂大学保健看護学部。
三島市大宮町 3-7-33 テーマ、知っておきたい災害時私自身にできること。内容、講演、市民にできるトリアージ、応急処置の実演、講師、野沢陽子さん、順天堂大学静岡病院救命救急センター看護室長ほか、参加費無料、直接会場にお越しください。なお駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、順天堂大学保健看護学部、電話991-3111。税を考える習慣、チャリティーコンサートを開催します。時、10月9日金曜日午後6時30分から、ところ沼津市民文化センター、沼津市三幸町 15-1。 内容、名門チェコフィルの名手たちが奏でる心に染み入る珠玉の名曲集。出演、チェコフィルハーモニーコレギウム合奏団。入場料無料。社会福祉及び災害義援金として当日チャリティー募金を行います。募金は全額寄付します。申し込み開始8月10日月曜日。申し込み方法、往復はがきに1、郵便番号、住所、2、氏名、3、電話番号を明記して送付、先着順。応募者が2人以上の場合は、人数分のはがきを封筒に入れて送付してください。返信はがきは9月14日月曜日から順次発送します。問い合わせ、沼津法人会、電話925-7755、郵便番号410-0046、沼津市米山町 2-14。 マイタウン、人権って何だろう、子ども人権教室開催。6月23日火曜日、24日水曜日に南小3年生を対象として長泉町人権擁護委員による子ども人権教室が開催されました。小型ポンプ奏法、超消防団第一分団が優勝。2年に一度行われる県消防協会寸東支部消防奏法大会が6月28日日曜日に小山町障害学習施設多目的広場で開催されました。この日のために約3ヶ月間行われた訓練の成果を十分に発揮し、小型ポンプ奏法で第一分団が優勝に輝きました。小さな消防士幼年消防クラブが庁舎見学。7月1日水曜日にエンゼル幼稚園の幼年消防クラブの園児たちが消防署を訪れ、庁舎見学を行いました。おいしく楽しく健康に、食育健康セミナー開催。7月5日日曜日にベルフォーレで食育健康セミナー長泉町の歴史に学ぶ長寿食が開催されました。地球温暖化を止めよう、エコチャレンジキッズ。南小4年生を対象としたエコチャレンジキッズのキックオフイベントが7月7日火曜日に行われ、児童たちは温暖化についての講義を聞いた後、自転車での発電体験、ゴミ分別ゲームなどを通して地球温暖化について学びました。アマゴさん元気でね。桃沢川でアマゴの放流。超環境美化運動推進協議会では、環境保全を目的に桃沢川から足高山を考える会や地元企業と協力して桃沢川でアマゴの放流を毎年行っています。今年は7月13日月曜日に長泉幼稚園の園児も参加してアマゴの稚魚約3000匹を放流しました。地域の魅力再発見、ジオパーク、だよりボル5。実験で楽しく学ぶジオパーク。7月12日日曜日に町内の小学生を対象としたジオパーク講座が開催されました。伊豆半島ジオパーク推進協議会の鈴木雄介専任研究員を講師に招き、小麦粉で 割子塚稲荷神社の溶岩塚を再現したり、カステラとココアを使って土石流を再現したり、実験を通して火山の仕組みを学びました。参加した子どもたちは、実験はすごく楽しかった、家でもう一度やってみたいですと話してくれました。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516、 長泉観光交流協会、電話 988-8780。
最後のページです。8月16日から31日までの救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-935-0119、 外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、東院 921-5520、 沼津市高沢町、遠藤クリニック 975-8801、 清水町熊井殿。17日月曜日、清水館医院 993-2323、 裾野市茶畑。18日火曜日、山本整形外科循環器科 989-8111、長泉町南一式。19日水曜日、江川委員 921-5148、 沼津市高島本町。20日木曜日、池田病院 986-1212、 長泉町本宿。21日金曜日、関外科 921-2185、 沼津市花園町。22日土曜日、聖霊沼津 952-1000、 沼津市松下。23日日曜日、沼津整形 921-3791、 沼津市共栄町。小宮クリニック 992-8686、 裾野市茶畑。同り橋栄クリニック 952-2525、 沼津市通り横町。24日月曜日、田沢院 962-1205、 沼津市大手町。25日火曜日、近藤クリニック 925-2420、 沼津市岡宮。26日水曜日、大城クリニック 976-0027、 清水町道庭。27日木曜日、池田病院 986-1212、長泉町本宿。28日金曜日、藤原クリニック 924-8777、 沼津市寿町。29日土曜日、聖霊沼津 952-1000、 沼津市松下。30日日曜日、寸東整形 922-8855、 沼津市高沢町。五十嵐クリニック934-6700、 沼津市茂。31日月曜日、森茂院 931-2511、 沼津市賀乳堂江川。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、高藤クリニック 926-8739、 沼津市東市寺。池田病院 986-1212、 長泉町本宿。須山診療所 998-0006、 裾野市須山。17日月曜日、大井院 922-8886、 沼津市北高島町。18日火曜日、ベッククリニック 921-1300、 沼津市西沢田。19日水曜日、岩渕内科院 951-4579、 沼津市添市町。20日木曜日、紀藤クリニック 999-4810、 長泉町本宿。 21日金曜日、大阪屋クリニック995-3100裾野市佐野。22日土曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。23日日曜日、杉山医院972-3223清水町伏見。田沢医院962-1205沼津市大手町。今夜クリニック992-8686裾野市茶畑。24日月曜日、南一式セントラル内科980-5777長泉町南一式。25日火曜日、小口医院992-6611裾野市深良。26日水曜日、小林医院921-2165沼津市米山町。27日木曜日、麻生クリニック929-7575沼津市筒井町。28日金曜日、花クリニック987-9145長泉町下戸狩。29日土曜日、喜瀬川病院952-8600沼津市大岡。30日日曜日、武藤医院931-0088沼津市美園町。美内クリニック933-0148清水町徳良。大場クリニック995-1123裾野市佐野。31日月曜日、福祉クリニック932-3553沼津市下かぬき藤井原。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、与座小児科967-5722沼津市原。17日月曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。18日火曜日、田中医院921-2053沼津市高島町。19日水曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。20日木曜日、西村医院971-6510長泉町下戸狩。21日金曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。22日土曜日、坂小児科931-3233沼津市下かぬき前原。23日日曜日、西村医院971-6510長泉町下戸狩。24日月曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。25日火曜日、与座小児科967-5722沼津市原。26日水曜日、坂小児科931-3233沼津市下かぬき前原。27日木曜日、白十字小児科933-5111沼津市下かぬき番場。28日金曜日、龍神医院988-3133長泉町下戸狩。29日土曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。30日日曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。31日月曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。耳鼻科、午前8時から午後5時。16日日曜日、沼津島田耳鼻咽喉科924-0780沼津市杉崎町。23日日曜日、長谷川耳鼻咽喉科054530-8733 富士市浅間本町、30日日曜日、芹沢耳鼻咽喉科、993-8000、裾野市茶畑、眼科、午前8時から午後5時、16日日曜日、山脇眼科、924-4680、沼津市、筒井町、23日日曜日、愛愛眼科、967-7715、沼津市原、30日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。産婦人科、午前8時から午後5時、16日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。23日日曜日、伊関マタニティ、952-4103、沼津市八幡町。30日日曜日、稲垣レディース、926-1709、沼津市宮前町。歯科、午前9時から午後3時、16日日曜日、室伏歯科医院、992-2439、裾野市雲明。23日日曜日、吉田歯科医院、987-6118、長泉町なめり。30日日曜日、米山歯科医院、988-8211、長泉町南一式。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、 外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日、日曜日、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、 外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。これで広報長泉8月1日号ナンバー1248を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成27年8月1日号ナンバー200、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下隣967-2、福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。食欲をそそる男の料理教室。7月5日日曜日、社協では食を通じた男性同士の交流、男性ボランティアのきっかけとなる男の料理教室を開催しました。今回は南蛮漬けを作るためアジの三枚おろしに挑戦しました。苦戦しながらも出来上がった料理はとても美味しく、早速家で作りたい、仲間が増えたとの声が参加者から上がりました。これからの男性ボランティアの活躍に期待したいですね。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順にお知らせします。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、 でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。ボランティア担当988-3920、福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること、福祉総合相談担当、987-7680、生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時、経済的に困っている、働いた経験がなく、不安等の生活上の問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680、主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680、暮らしの相談、法律、相談日、8月25日火曜日、予約受付開始日、7月29日水曜日、相談日、9月29日火曜日、予約受付開始、8月26日水曜日、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦氏、電話、987-7680。長泉町介護施設マップデイサービス編その2。長泉町には福祉施設が数多くあります。今回はデイサービスを紹介します。デイサービス中所介護事業所とは、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練や航空機能向上サービスなどを日帰りで提供します。高齢者同士の交流もあり、毎日を生き生きと楽しく過ごしていただく場です。1、社会福祉法人総樹会特別養護老人ホームさつき園、住所下戸狩457-2、電話989-2121、ホームページ http://www.satsukien.or.jp/。 施設からの一言、生きる喜び、生きる意欲を持てるホームをモットーとして、利用者一人一人に合わせたプランを考えます。2、長泉ホーム木お花、住所下長久保781-1、電話989-0300。施設から一言、長久保デイサービスは6月1日に新施設木お花に移転しました。長年愛され続けてきたデイサービスはこれからも変わらず皆様と共に歩んでまいります。3、総合保健施設青春の里、住所南一式38-1、電話987-3720。施設から一言、温水プールで体に負担をかけずに運動、身体機能訓練、車椅子や開放感あるスペースでの趣味レクリエーション活動、また好評のバイキング食、一度体験利用されてはいかがですか。住み慣れた地域で末永く安心して暮らしていけるよう、今後も分類別に町内の福祉施設を紹介していきます。優しい心ありがとう。今月も物品寄付、寄付金、その他大勢の方からご協力いただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。これで福祉長泉ナンバー200を終わります。次回は8月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC